こんにちは。The Deep Dive へようこそ。さて、今日あなたと一緒に深掘りしていくソースなんですけど、これがですね、ちょっと変わってるんですよ。愛知県にあるフェニックス愛知っていうバドミントン教室のオンライン教室レポート。
つまりブログ記事ということですね。
そうなんです。ブログ記事。なぜこの記事を選んだかというと、もう中心に据えられてるメッセージが非常にこう刺激的だからなんです。
はい、
自分の強みで勝負するのは実は負け筋である、
うん、
一見矛盾してますよね。今回はこの逆説的な勝利哲学を紐解きながら、まあバドミントンの話だけじゃなくて、私たちの仕事とか学習で こだわりがちな部分がどう成長の邪魔をするのか、でその足かせを外すための思考法を探っていきたいなと。
この分析が面白いのはまさにそこですよね。バドミントンっていう、まあ、一つの専門分野の、しかもオンライン教室の記録っていうすごくミクロな視点から、驚くほど普遍的なこう戦略論とか学習の姿勢みたいなものが浮かび上がってくる。特定の分野を深く掘ることが、いかに他の領域への洞察につながるか、その格好の事例かなと思いますね。
では、早速なんですけど、この記事でこう最初に目に飛び込んできた一番強烈なメッセージから始めたいんですよ。
はい。
自分らしくを捨てろ、
うん、
これ新年早々に読むとかなりガツンときますよね。
きますね。
正直ちょっと反発を覚える人もいるんじゃないかなって思うんですけど、これはどういう意図なんでしょうか。
これはですね、勝利っていう目的を達成するためのいわば心構えの初期設定みたいなものなんですよ。記事にもあるように、俺はこのショットが得意だからとか、
ああありますね、
地味なプレーは自分らしくないとか、そういうのってコーチに言わせれば自我とか自己表現への執着に過ぎないと。この自分が主役でいる限り、目的は自分の得意技を披露することとか、自分のスタイルを貫くことになっちゃうわけです。
ああなるほど、目的がすり替わってしまうってわけですね。
そこでコーチが提示するのが、競技が主役、自分は探求者ですっていう視点なんです。
探求者。
はい、主役は自分から競技とか目の前の課題に置き換える。そうすると目的は勝利のための最適解を探すことに変わるんですよ。自分の感情とかプライド、つまり自分らしさっていうのは、その目的を達成するための、まあ数あるツールの一つに過ぎなくなると。
面白いですね。つまり自分のプライドを守るための判断と試合に勝つための合理的な判断っていうのは必ずしも一致しないぞっていう、これ仕事でもありそうだな。
ええ。
自分が得意なプレゼンのやり方みたいなのに固執して、結果的にメッセージが全然伝わってないとか。
まさにその通りです。主役をプロジェクトの成功に据えれば、自分のやり方が最適じゃなければもう他の手段を選ぶことに躊躇はなくなるはずなんです。この自我っていうフィルターを外すことで、初めて客観的で合理的な判断が可能になる。この記事はまずその大前提から入ってるんですね。
なるほど。主役を自分から課題に移すだけで見える景色が全く変わってくるわけですね。いや面白いな。で、記事ではその探求者としての視点がすごく意外な戦術につながっていましたよね。
はいはい。
いきなり蛍光色のウェアはやめようっていう話が出てきて、正直ちょっと面食らったんですよ。なんか弦だけ技か何かかなって思ったんですけど、これはどういう意図があるんですか。
あれはもう高度な情報戦ですね。
情報戦。
派手な色っていうのは相手の視野の端っこでも認識されやすいんです。つまり自分がどこにいるかっていう位置情報を無意識のうちに相手にプレゼントしちゃってるっていう。特にダブルスだと、パートナーの動きだけじゃなくて相手2人の位置を常に把握しなきゃいけないんで、その判断をコンマ数秒でも助けてしまう要因はもう一つでも減らすべきだっていう考え方ですね。
うわー、そこまで考えてるんですね。単なるファッションの話とかじゃないんだ。
でももっと本質的なのは、コーチが言う脳機能の隙間をつくっていう考え方。ウェアの話は情報管理ですけど、こっちは相手の認知能力そのものに働きかける戦術です。
ああ、ありましたね。相手がラインを見てからクリアを打ってくるとき、ライン際のボールがインかアウトか一瞬チラッと確認しますもんね。あの瞬間がチャンスだと。でもなんであの瞬間がそこまで重要なんですか。
人間の脳って 実はマルチタスクがものすごく苦手なんですよ。
ああ、はいはい。
一つのことに集中してると、他のことへの反応速度とか判断能力がもう著しく低下するんです。この場合で言うと、今のボール入ったかなっていう迷いとか確認作業に脳のリソースが割り裂かれている。その瞬間はいわば認知の空白が生まれているんです。
認知の空白。
その空白に思考の隙を与えずに次の攻撃を叩き込む。これはもう相手の脳の処理能力の限界の狙ったなんかサイバー攻撃に近いかもしれません。
サイバー攻撃笑い。でもわかります。車の運転中に難しい話をされるとどっちもおろそかになる、あの感覚に似てますね。
まさに。
つまりバドミントンって単に体を動かすだけじゃなくて、相手の脳のリソースをいかに奪り合うかっていうゲームでもあるわけですね。
そうです。そしてその脳のリソースを奪うっていう点で最も効果的な武器として紹介されているのが遅い球なんですよ。
これも本当に逆説的ですよね。
ええ。
普通攻撃って言えば速いスマッシュを思い浮かべますけど、この記事では遅い球こそが相手を崩すと。記事によれば効果はリズムの破壊、意識の植え付け、脳機能の低下の3つに整理されていました。特に意識の植え付け、コーチはくさびっていう言葉を使ってましたけど、この概念が非常に興味深いです。
このくさびがこの戦術論の、まあ、核心部分ですね。これは相手の意識に打ち込む思考の杭みたいなものです。
思考のくさび。例えばラリーの中で一度だけ意図的に山なりのすごく遅い球を混ぜるんです、
はい、
すると相手の脳には、ああこういう遅い球も選択肢としてあるんだなっていう情報がインプットされる。
なるほど。一度見せられると次も来るかもしれないって思っちゃう。
その通りです。たった一本の遅い球っていうくさびによって、相手はその後の全てのショットに対して速い球が来る可能性と遅い球が来る可能性の二択を常に迫られることになるんです。
うわあ、脳の処理が一つ増えるんだ。
ええ、その結果速い球に対する反応がコンマ数秒遅れたり、判断ミスを誘発したりする。予測を裏切ることで相手の判断力そのものを鈍らせる。極めて高度な心理戦術です。
なんか交渉の場で最初にわざと小さな一見無関係な要求を出すのに似てますね。
あー、面白い例えですね。相手の意識にこの人は細かいなっていうくさびを打ち込むことで、その後の大きな本題に対する相手のガードを無意識のうちにちょっとだけ下げさせるみたいな。
まさに素晴らしい例えです。目的はその一つのアクションで直接ポイントを取ることじゃないんです。
はい。
相手の思考プロセスにノイズを混ぜ込んで、その後の展開を有利にすること。それがくさびの本質ですね。
そのくさびの重要性とか、あるいは自我を捨てきれないことの弊害がすごくわかりやすく示されているのが、若手選手とベテラン選手のプレー比較のパートでした。
はいはいはい。
ここで挙げられている負ける思考を持つ若手選手、ヨッシー選手とアミゴ選手の特徴がもう身につまされるというか。
どんな点が特に気になりましたか？
まず前衛に捕まるのを恐れて逃げる配球をするっていう点ですね。その結果逆にコースを読まれちゃう。
あ、
それから自分の得意なショットに固執して攻めが単調になる。そして一発で決めたいっていう自我が強く出ちゃって自滅ミスが多いと。これ身に覚えがありすぎて耳が痛いですね。私もプレゼンでつい一番かっこいいデータを見せようとして話の筋からそれちゃったこともあります。まさに一発で決めたいジガーですよね。
よくわかります。そしてそれはまさに冒頭で話したジガーが主役になっている状態そのものなんですよ。コーチの指摘がまあ辛辣ですけど的確で、
ええ、
強みで勝負するのは負け筋だよとか、避ける人の行き先って読みやすいんですよと。
なんで自分の得意技であるはずの強みでの勝負が負け筋になっちゃうんでしょうか？
答えはシンプルで、自分の強みっていうのは相手が最も警戒して研究して対策しているポイントだからです。
あー、そっか。
相手はそろそろあのお得意のショットが来るぞって待ち構えてるわけですよ。そこに正直に打ち込んでもカウンターを食らうだけ。本当に優れた選手っていうのはその強みをつとみに使うんですよね。
つとみに
強打を打つと見せかけてネット際にふわりと落とすとか、相手の予測の裏をかく。これもくさびの応用編と言えるかもしれません。強みは相手の予測を操るための道具なんです。
逃げる配球についてもコーチは頭が悪いだけとまで言い切っていて、結構厳しいなと思ったんですけど。
厳しいですけど、ロジックは明快なんですよ。リスクを避けて安全なコースを狙ってるつもりで、実は自分の選択肢を極端に狭めてるんです。
ああ。
例えば、前衛の選手を避けようって思えば、打てるコースは奥の左右とかに限られてくるじゃないですか。
はい、そうなりますね。
相手からすれば、その限られたコースにだけ山を張ればいいんで、これほど予測しやすい相手はいない。安全策が相手にとっては最大のチャンスになってるっていう、まあ皮肉な状況ですね。
なるほど。良かれと思ってやってる安全策が自分の首を絞めてるわけか。つまりこれらって技術的な問題というよりは完全に思考法、つまり戦略の問題なんですね。
そうなんです。そしてそれがこの記事の結論ともいえる重要なメッセージ、座学なき者に成長なしにつながっていきます。
技術練習だけでは限界が来ると、配球、心理、戦術といった頭の練習を怠ると、どんなにフィジカルが強くてもあるレベルで成長が止まってしまうという警鐘ですね。
ええ、コーチの技術しか見ていないとその人の限界が決まってしまう。ああ、この人はそういう世界観か、ここまでだねと見られてしまうっていう言葉は、あらゆる分野に通じる心理だと思います。スキル、つまり技術を磨くことはもちろん重要です。でもストラテジー、つまり戦略を学ぶ視点がなければ、そのスキルをいつどこでどう使えば一番効果的なのかがわからない。戦略的視点があって初めてスキルは真の武器になるんです。
どんなに性能の良いドリルを持っていても、どこに穴を開けるべきかの設計図がなければ、ただのガラクタになってしまうみたいなことでしょうか。
まさにそういうことです。
ついつい目に見えるスキルの練習に時間を使いがちですけど、その土台となる戦略を学ぶ時間こそが本当の差を生むんですね。
その通りです。そしてこのブログ記事が本当にユニークなのは、その締めくくり方なんですよ。
はい。
最後に AI、 具体的にはジェミニーにこの記事を読ませて、その感想を載せるっていう形式を取ってる。これが今回のテーマをさらに一段深くしてるんです。
私も読んで驚きました。振り返しスキルで勝負するのは負け筋という逆説、これは私たち AI が最も苦手とする領域かもしれませんと AI が語るんですよね。
ここが非常に面白いポイントで、 AI っていうのは常に過去のデータから最適解を導き出して確率の高い強みを選択するようにプログラムされてますよね。
はい。
でもこのブログが示すように、人間同士の戦いにおいては、その合理的で最適化された行動こそが予測可能っていう弱点になって、相手にくさみを打ち込まれる隙になっちゃう。
つまり AI から見れば非効率で不合理に見える遅い球を混ぜたり、最も確率の高いはずの強みをあえて封印したりする人間の戦略は、なんかバグとかエラーのように見えるかもしれないと。
そういうことです。確率論とか最適化だけでは勝てない人間同士の心理戦の深さとか、非合理性の中にある合理性を AI っていう究極の合理性的視点から逆説的に浮かび上がらせている。ブログは最後に、姿勢を持って生きるとは何かと問いかけます。これは単にデータを処理して最適解を出すだけじゃなくて、相手の心理を読み、自分の自我をコントロールして、時には矛盾した行動を取ることで勝利をつかむという極めて人間的な知性の在り方を示唆しているように感じました。
いや、深いですね。たった一本のバドミントン教室のブログから、まさか AI と人間の知性の違いっていう話にまで行き着くとは思いませんでした。今回の学びをまとめると、自我は捨て、探求者であれ、最高のショットより入るショット、そして強みは時に最大の弱点になる。これらの教訓は私たちの日常とか仕事の場面でこそ進化を発揮するのかもしれないですね。では最後に、あなたに問いを投げかけて今回の探求を終えたいと思います。あなたが仕事や学習、あるいは人間関係において無意識に頼ってしまっている自分の強みとは何でしょうか。それは例えば、自分はロジカルだからとか、コミュニケーション能力が高いからといったことかもしれません。そしてもしその一番の強みをあえて封印して、まっさらな探求者として目の前の課題に向き合うとしたら、最初の一歩として何ができるでしょう。